こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたの心がですね、どんな厳しい試練にも立ち向かって乗り越える、はい、それをそして輝きのある人生を作っていく、そんな存在になっていくことを願ってフォアを配信したいと思います。まあ試練といってもね、大体我の試練っていうのは多いんですけどね、本当の意味での試練っていうのは利他のための試練であって、自分のための試練は本当は試練とは言わないですね。ただ単に、我が困ってるという、あるいは我が苦しんでるというだけであって、はい、法のため、世界のため、人々のためにまあ苦心惨憺するのであれば、それはまあ試練と言えるかもしれませんけど、なんてことを、まあ厳しいことを言うのは、まあ今日はそういったテーマになるからかもしれません。というのはですね、この18番、ヨハネによる福音書の18番ですが、未だかって神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。まあこのたった2行ですけど、非常にまあ深い話ですよね。これ神を見るって、まあ割とこれはどの宗教でもテーマになることなんですね。仏教では見仏と言いまして、仏を見る、心の中に見るということが、まあ、テーマになってますね。物の本によるとですね、天台宗、まあ、比叡山の方では、仏様を、まあ、心の中に見えたとします。まあ、これは見物というんですけどね。そうすると、まあ、お師匠さんが目を開いててもかって聞いて、どちらも見えてるようになる本物であると、そういうふうに言うそうです。それから献身ですね、神を見るというのは、これは確かスーフィー、イスラム教のね、神秘主義スーフィーズムというのがあるんですけど、それでも献身といって神を見るという言葉を使います。で、実はこれね、まあ外部にこう神様が、何、仏様が見えるっていうのは、内なる神様、仏様を外部に、まあ、外なるものとして見るということですので、で、じゃあこの内なる神様、仏様をが外部に投影されて、神仏としてこう外に見えるっていうのはどういうことなのかというとですね、これは自分のね、この心の奥の深く入っていって、ようやく奥底にこうたどり着く世界なんですよね。ところがところがこのね、自分の心の奥に入るといっても、それはもう無意識の世界ですので、これはまあ仏教では荒屋敷と言うんですけど、これはね、別名蔵って言ってて、まあ、要するに溜め込んでるとこ、つまりね、さまざまなこう無意識がこう溜め込まれている世界なんですね。で、それはもう自分の個人を超えてますので、まあ、ユングは集合無意識と言って、人類普遍の意識とか、そういうものに無意識の奥にあると言いますけれど、もうそういった過去からのもう、ね、存在したもの、今現に存在するもの全部のこの無意識が中に入ってますので、人それぞれの心の中に、それをたどっていって奥の神仏の、内なる神仏の世界にまで向かっていくっていうのは、これこそ試練なんですよね。というのは、これはもう大変なネガティブなものとこう向き合うことになりますので、で、それで昔話っていうのは、そういった森の方にね、奥の方に、向こうにある宝物を発見するために森を通っていって怪物と戦うなんていう、あれはもう本当無意識のね、まさにこの 無意識の中に奥にある宝を発見するという内なる神仏を発展する旅のことを象徴してるんですね。で、これまでちょっと僕は、そういったものにこうなるべくお付き合いをしようとしてきたわけですけど、まあそうするともう何と言いますかね、その奥にちょっと奥に入っていけば人によってはもう、まあ、もうすぐにこう、そういったネガティブな世界にこうたどり着くまでにね通っていかなきゃならないので、まあ、誰だってそうなんですけど、もうそのねそれの自分の中にあるネガティビティをこう投影されてこうぶつけられるってことがね非常に多いんですね。まあそれでちょっともう大変なんで、もうそれでもう卒業かなと思って。しようとも思ってるんですが、まあ大変だからってわけじゃないけど、それをもう人それぞれが、やっていく世界なんですね。そういうふうに、まあだからもうなかなかその奥にたどり着くまでにさまざまな関門がありますので、もう古今東西昔からそこに至る過程で挫折して、妙になったりして、まあ禅では魔境と言いますけど、それでそう言って志半ばに修行を成就せずに終わるっていうケースは非常にまあ多いわけです。まあそれで毎年新たに人類の挑戦として新たにそういったものに挑戦する魂がまあ生まれてくるわけですけどね。まあそれがまあ人間界というものです。で奥にとにかく辿っていけば、本当に辿っていけばやがて、内なる神に出会えると、外なる神に、外なるものとして、拝むという見物ないし献身という世界が、現れてくるわけですよね。まあそうするとですね、まあ面白いことに、自分の中は、自分自身のことは全然こう偉いとは思わないけれど、それだけに、外なる神仏を非常に尊い輝くものとして、見るということになっていくんですね。だから逆にこう自分のこと偉いとかねそんな空気感とかになってくる場合には、あんまりそれは逆にこう外を下に見るっていうことですので、実際にはこう神仏にたどり着いてないからそうなるわけですよね。それからそういった自分のネガティビティに自分の中ダメさっていうことが非常に逆にこう見えてきて、外に対してはむしろまあ敬うっていうかね、そういう気持ちがまあ強くなってきますし、それは神様仏様を内なる神様仏様の投影として、まあ尊いとして見ていれば、人のに内在する神仏というものはやっぱり尊いものとして感じられますからね。でこの未だかって神仏を見たことがいないという意味は、まあイエスないし仏、お釈尊によって初めてこうそういう世界があるんだってことを示されたわけですから、だから次の文章で父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。つまり神自身が人となって現れた存在、宇宙大霊が人となって現れた存在、それがイエスであり、お釈迦様であるという、こういうまあ認識なんですよね。でこういう世界があるということをまあ示してくださって、それ以後、まあ、人々はその内なる神仏を発掘するためにこうその心の旅に出るわけですよね。で、まあ、心の旅といってね、人生の中で、一回でもそういう機会があればまた次の人生、次の人生か、どっかで再びまたいつかは成就するために内なる光に向かって人は旅を進めるでしょうから、ぜひともその機会を持っていただきたいなと思って、また新たな活動をしていきたいとは 願っています。で、そうするととにかく内なる神仏が外に投影されていくと、自分の自身の、まあなんていうか滑稽さみたいなのがちょっと見えてきて、そうするとなかなかこれはね面白くなってくるんですね自分のことも人のことも割とね、はい、まあ、こういう面白さの中に、生きていると非常に心の余裕があるので、より、平和に、くつろいでいられるかなと思います。ぜひあなたもそんな平和とな、くつろぎの世界にまどろむような時にはまどろむように、特にはまた喜びに満ちて、どうか今日一日を過ごされますように。